今日の情報源はこちらです。日本の税理士法人、日向税理士法人が発行した2026年1月18日付のニュースレターですね。今回はこれを深く読み解いていこうと思います。
年明け早そうのタイムリーな情報ですね、これは。
そうなんです。さて、ちょっとご自身のビジネスを想像してみてほしいんですけど、常連のお客さんとか、取引先が素晴らしい新規のお客さんを紹介してくれたとします。
それは嬉しいですよね。
本当に嬉しいことです。で、当然ありがとうっていう気持ちを込めてお礼、つまり紹介料を支払いたくなる。でもですね、この何気ない感謝の印が税務上のちょっとした落とし穴になることがあるそうなんです。
まさにその通りで、良かれと思ってやったことが後々の税務調査で結構大きな問題になるケースっていうのは少なくないんですよ。
そうなんですか。
これは経費ですよねと思っていたものが、いやいや認められませんと。そんな事態は誰しも避けたいものですからね。
ですよね。そこで今回のミッションです。この紹介料をじゃあどうすれば会社の経費として正しく、そして賢く処理できるのか、
はい、
税務署にそれは交際費ですねなんて判断されて、余計は税金を払うことにならないための具体的な戦略、これをこのニュースレターから徹底的に掘り下げていきましょう。
いや、これはビジネスの成長に直結する非常に実践的なテーマだと思います。
しかもですね、ニュースレターの冒頭には、解散総選挙の影響で税制改正法案の成立が遅れるかもしれないなんていう、ちょっと世情を反映した話も書かれてて、
ああ、なるほど。
こういうなんていうか、先行きが不透明な時だからこそ、足元のルール、確実な知識で自分の会社を守るっていうのがすごく重要になってくるわけですよね。では早速その核心に迫っていきましょう。
はい、まずそもそもなぜこの紹介料がこれほど注意しなければいけないのか、その根本的な理由からお話ししますね。
お願いします。
それはこの支払いが税務上交際費とみなされるか、それとも販売手数料みたいな正当な経費とみなされるか、もうこの一点にかかってるからなんです。
交際費か販売手数料か。
この違いが会社の税負担に何ていうか天と地ほどの差を生む可能性があるんです。
言葉は似てますけど、そんなに違うんですか？具体的にはどういう？
決定的に違いますね。もし交際費だと判断されちゃうと、会社の規模にもよるんですけど、支払った額の全額を経費として計上、つまり損金算入できなくなる可能性が高いんです。
全額はダメ。
はい、例えば100万円支払っても経費として認められるのはその一部だけとか、最悪ゼロっていうこともありえるわけです。
ということは、その経費にできなかった分だけ帳簿上の利益が増えちゃうってことですか？
おっしゃる通りです。利益が増えれば当然望める法人税も増えますよね。
うわあ。
つまり感謝の気持ちで支払ったはずのお金が原因で結果的により多くの税金を支払うことになる。これ経営者にとっては悪夢じゃないですか。
いや、それはきついですね。
だからこそ皆さんが目指すべきゴールはもう一つだけです。この支払いを販売手数料として 100% 正当な経費として認めさせること、これなんです。
なるほど。つまり税務署に対して、これは気まぐれなプレゼントとか接待じゃありませんよと、事前に決めたルールに基づく正当な販売促進コストなんですっていうストーリーをちゃんと証拠付きで語れるように準備しておくってことですね。
ええ、もう完璧な要約です。そのストーリーを構成するための具体的なチェックポイントがこのニュースレターに示されてるんですね。で、最初の分かれ道が誰が紹介してくれたのかという点です。
紹介者の属性ですか？
はい、まず紹介すること自体がもうビジネスになってる相手。例えば不動産仲介業者とか人材紹介エージェントとか。
ああ、プロの方ですね。
彼らに支払う手数料っていうのはもう彼らの本業に対する対価ですから、これは何の問題もなく販売手数料として経費にあります。これは分かりやすいイージーモードですね。
なるほど。では問題になるのは、
はい、我々の多くが直面するであろうハードモードのケースです。つまり紹介が本業じゃない相手。
はいはい。
例えばあなたのサービスをすごく気に入ってくれてる一般のお客さんとか、普段お世話になってる取引先が、善意でついでに紹介してくれたみたいな場合ですね。
ああ、それ一番多いパターンですよね、きっと。
ええ、まさに。このニュースレターにも良い例が載ってまして、不動産業者が自分が仲介した物件のリフォームを付き合いのある建設会社に紹介して紹介料をもらうと。
ふんふん。
この不動産業者にとって不動産仲介は本業ですけど、リフォームの紹介は本業じゃない したがってこの紹介料、まあこれからお話しする厳格な要件を満たさない限り交際費と判断されるリスクを常に抱えていると、そう書かれてます。
うわー、なるほど。つまりほとんどの人が経験する善意の紹介っていうのはもう最初から税務上の要注意リストに載ってるくらいに考えた方がいいわけですね。
そう考えておいた方が安全ですね。
ではそのリストから外れるための最初の、そして最大の鍵って何なんでしょう？
それがですね、事前に支払い基準を公表しているかという点です。これはもう税務調査で真っ先に聞かれる最重要ポイントと言っても過言じゃありません。
事前に、しかも公表ですか？
そうです。本来であれば紹介をお願いする相手一人一人と個別に業務委託契約書を交わすのが一番確実なんです。でも不特定多数のお客さんにご紹介キャンペーンをお願いしますみたいな場合、全員と契約書ってまあ現実的じゃないですよね。
確かに。それにちょっと待ってください。そんなかっちりしたルール作っちゃうとかえって人間関係がギスギスしないですかね。お礼なのになんかすごくビジネスライクで冷たいというか、そういう抵抗感を持つ人もいそうですけど。
ああ、非常に良いご指摘ですね。うん、多くの方がそう感じるかもしれません。
ですよね。
でも逆の視点から考えてみてほしいんです。ルールが曖昧だからこそ、今回は1万円だけど次はいくらかなとか、あの人には払ったのに私にはないのみたいな不信感とかトラブルが生まれる可能性だってある。
あー、なるほど。
むしろルールを明確に公表することで、私たちはあなたの紹介をこれだけ価値のあるものだと考えていますよという会社の真摯な姿勢を示すことになるんです。
なるほど。曖昧な感謝よりも透明性のあるルールの方がかえって相手への敬意を示すことになると、そういう考え方もできますね。
その通りです。で、それは信頼関係の構築にもつながる。そして税務の話に戻ると、この公表という事実が、これは特定の相手への個人的な謝礼じゃなくて、条件を満たした人全てに適用されるオープンな制度ですよっていう何よりの証拠になるわけです。
公表の方法としては具体的にどんなものが認められるんでしょうか？
ニュースレターにもいくつか例が挙がってますね。チラシや広告、ダイレクトメール、E メールでの告知、
はい、
あれが店舗とか事務所の目立つ場所に掲示したり、自社のウェブサイトにご紹介制度についてみたいなページを設けたり、どんな方法でも構いません。
ふむ。
重要なのはその公表したっていう証拠を後から税務調査官に提示できるようにちゃんと保存しておくことです。ウェブサイトならスクリーンショットとか PDF、 チラシなら現物をファイリングしておく。口頭での説明だけだともう言った言わないの世界になっちゃって、証明はほぼ不可能です。
ルールをオープンにしてその証拠を残す。了解です。じゃあそのルールの肝心の中身、特に金額の決め方ですが、ここが一番難しそうですね。高すぎてもダメ、安すぎても失礼かもとか、何か明確なガイドラインは？
そこが次のポイント、支払い額の妥当性ですね。この妥当っていう言葉はまあ曖昧に聞こえますけど、税務上はかなりはっきりした判断基準があります。まず絶対にやってはいけないレッドカードが2つあります。
レッドカードですか？
1つ目、その紹介料を支払った結果成立した取引自体が赤字になってしまうような高額な設定。
はあ。
これはもうビジネスとして本末転倒ですし、販売促進時じゃなくて実質的な贈与金とか利益供与とみなされる可能性が極めて高いです。
それはそうですよね。儲けるために払う経費で損をしては意味がない。
で、2つ目のレッドカードは一貫性の欠如です。紹介してくれた相手によって金額を恣意的に変えること、A さんはお得意様だから5万円、B さんは新規だから1万円みたいな運用はまさに交際費の典型例とされてしまいます。
なるほど。ではどういう決め方が妥当で一貫性があると認められやすいんでしょうか？
はい、ニュースレターが推奨している最もクリーンで反論されにくい方法が契約額の丸パーセントといった両立方式ですね。
ああ、パーセンテージで。
ええ、これなら誰が見ても客観的で公平だし、計算根拠も明確ですよね。あとは紹介一人につき一律丸円っていう定額方式も良いでしょう。その際1000円未満は切り捨てみたいな端数処理のルールを設けても、きちんと明文化されていれば全く問題ありません。
なるほど。
要は感情とか人間関係じゃなくて、ルールに基づいて機械的に金額が決まる、その仕組みを作ることが重要なんです。
ルール化と一貫性と。さて、ここまで誰にどういうルールでいくら払うかを見ていきましたが、ニュースレターを読み進めると支払い相手について非常に興味深くて、そしてちょっと直感に反する注意点が書かれてました。
はいはい。
特に自社の従業員への支払い、これは本当に意外な落とし穴ですね。
これは本当に多くの方が誤解してるか、あるいはご存じないポイントかもしれませんね。結論から言いますと、ニュースレターが指摘する通り、自社の従業員が自社の商品とかサービスを紹介して、その対価として手数料を受け取った場合、その支払いは原則として交際費扱いになります。
え、待ってください。それは正直ちょっと納得がいかないというか、直感に反しますね。自分の会社の売り上げに貢献してくれた社員に報いるって当たり前のことじゃないですか。なんでそれがダメなんでしょう。
そのお気持ちは痛いほどわかります。ただ、ここに税務特有のロジックがあるんですよ。
ロジック。
税法上の考え方では、従業員が自社の利益、つまり売り上げを上げるために努力するのは、雇用契約に基づく本来の職務の範囲内であると、まあ、解釈されるんです。
なるほど。お給料をもらっている以上、それは仕事だろうと。
そういうことです。ですから、その職務に対して会社から特別な支払いがあったとしても、それは第三者への販売手数料とは性質が違うと。実質的には給与とか賞与に近い謝礼、つまり交際費や給与課税の対象と判断されてしまうわけです。
はあ。
外部の人が紹介してくれるのと、内部の人間が紹介するのとでは、税務上の立ち位置が全く違うということなんです。
厳しい世界ですね。身内への支払いは経費として認められにくいと。これは肝に銘じておくべきルールですね。
ええ。ちなみにニュースレターは補足として、取引先の従業員がその取引先、つまり自社以外を紹介した場合は交際費に該当しないとも書いてます。あくまで自社の従業員が自社を紹介するというケースが特殊だということですね。
なるほど、よくわかりました。では、いよいよ最後のステップです。紹介者の属性を確認して、ルールを公表して、金額も妥当、従業員への支払いでもない。ここまでクリアした上で、実際に支払う際の最終チェックポイントについて教えてください。
はい、ここからは実行段階の、まあ、厳格なルールですね。まず先ほどお話しした、公表された支払い基準とか、契約書の中でどのような紹介が対象となるのか、そして最も重要な制約した場合に限りいくら支払うのか、これを事前に明確にしておく必要があります。
制約した場合に限りというのが絶対的な条件なんですね。
まさしく。これが販売手数料であることのもう決定的な証拠になります。ニュースレターも強く警告してますけど、制約に至っていない紹介してもらっただけの段階で紹介料を支払うことは絶対に認められませんと。
はい。
紹介が実際の契約とか売上に結びついた、その成功報酬として支払う。この形を徹底してください。
結果にコミットした支払いであると。
その通りです。そしてもう一つ。支払う側の視点だけじゃなくて、受け取る側の視点にも忘れてはならない。これもトラブルを避けるために非常に重要です。
ああ、もらった側にも税金の問題が発生しますもんね。
ええ。ニュースレターのアドバイスをそのまま引用しますと、紹介料を受け取った側は、法人であれば当然収入として計上します。個人であれば原則として所得税の課税対象ですと。多くは雑所得ですね。ちょっとしたお礼だからという感覚で申告しないのは完全にアウトですと書かれています。
支払う側がそこまでケアする必要があるんですか？
法的な義務はないんですけど、賢明な対応と言えますね。後から紹介してくれた相手に税務署から申告漏れですよみたいな指摘が入ったらどうでしょう。
ああ、気まずいですね。
せっかくの良好な関係がちょっとギクシャクしちゃうかもしれない。ですから支払う際に、この紹介料はお手数ですけど確定申告が必要になりますのでよろしくねと一言伝えておく。この配慮がお互いにとってクリーンな取引を完結させて長期的な信頼関係を守ることにつながるんだと思います。
なるほど。支払う側がそこまで配慮することで、この取引全体の正当性がさらに補強されるというわけですね。よくわかりました。では、今回の話を整理していきましょう。お客さんを紹介してくれた方への感謝の気持ち、この紹介料を経費として正しく扱うためには、単なるその場の思いつきの謝礼じゃなくて、初めから終わりまで一貫したビジネス取引という形をきっちりと整える必要があるということですね。
まさにその通りです。最後に重要なポイントをもう一度確認しておきましょうか。
はい。
第一に、事前に支払い基準をウェブサイトや書面で公表して、その証拠を必ず残しておくこと。これが全ての土台です。
ルールの透明化と文書化ですね。
第二に、金額は客観的に見て妥当な範囲に設定して、相手によって変えたりしない一貫性を保つこと。 まあ、両立方式などがベストですね。
公平性と合理性。
そして第3に、支払いは必ず取引が成功、つまり契約した後に行うこと。で、最後に、自社の従業員への支払いは経費じゃなくて交際費になるっていう例外を覚えておくこと。これらを守ることが重要です。
ありがとうございます。これで自信を持って紹介料制度を設計運用できそうです。
ただ一つだけ。このニュースレターも末尾で取っていますが、この内容は中小企業を前提として説明を簡略化していますと。
ああ、注意書きが。
ええ。あくまで基本的な考え方であって、個別の複雑なケース、例えば非常に高額な取引なんかの場合には、必ず顧問税理士などの専門家に事前に相談することが不可欠です。
了解しました。基本を押さえた上で、ケースバイケースで専門家の助けを借りると。さて、今回は税務上のルールっていう、どちらかというと守りの視点で話を進めてきましたけど、最後に少し視点を変えてみましょうか。
ほう、と言いますと？
ここで紹介されたような透明で公式な紹介料の制度を整えること。これって税金対策っていう守りの側面だけじゃなくて、あなたのビジネスとそれを応援してくれるお客さんやパートナーとの関係をどう変える可能性がありますでしょうか。
面白い問いですね。攻めの側面ですか。
ええ、単なる個人的なお礼として曖昧に処理するんじゃなくて、相手を正式なビジネスパートナーとして尊重して明確なルールにのっとって対価を支払う。そうすることで、あなたの周りにいる人たちは単なるお客さんからあなたのビジネスの成長を共に喜んでくれる応援団とかアンバサダーへと変わっていくかもしれない。
なるほど。
あなたのビジネスの周りにもっと強固でお互いに利益のあるコミュニティを築いていけるとしたら、そんな可能性についても少し考えてみるのはいかがでしょうか。